読書紹介コーナーリブル。私は小さい頃から本を読むのが好きな子供でした。なぜだか演劇の世界、音楽の世界に入ってきちゃったんですが、本当学生の頃はね、勉強はそこそこ本ばっか読んでましたね。なんか隠れて読むような本も読んでたような思い出です。ってことで、最近はめっきりちょっと読書の習慣が衰えた自分へのプレゼントという願いも込めて解説しました新コーナーは、その名もリブル。フランス語で本という意味です。リブルって言うんですけどね。初回の今日は昭和初期の文豪芥川龍之介を。夏目先生、何ですか芥川君、今日こんなところが試験に出るそうなんです。
ああそうですか、教えてくれてありがとう。
あのですね、中学生の頃、私とお友達のタカちゃんという人はですね、芥川龍之介と夏目漱石ごっこをしてたもんですよ。はい、芥川龍之介と夏目漱石が師弟関係にあったってどこで聞いてきたんですかね。本当にそんなことを授業中も、先生なんとかとか、もういらんことして勉強、いらんことせずに勉強しろっていうのに、そんなことして楽しんでたっていうんだから、なんか混ぜてたのかなんだか分かんないんですけれども、まあ芥川龍之介、全集を紐解くと一つ一つが短くてとっても数が多いことに気がつきます。あの、私は視覚的に大好きな舞踏会という作品があるんですけれども、まあ花火をちょっとモチーフにした作品もそうなんですけど、あとそうだな、みかんとかね、トロッコとかね、その視覚的イメージの虜になる人って結構多いんじゃないかなと思います。芥川龍之介は明治25年3月1日から昭和の2年7月24日まで、その生涯を生きた作家なんですけれども、京橋の入船町に生まれたそうですよ。で、生後間もなく母が、ちょっと、亡くなってしまって、母の実家の芥川家の養子となったそうです。で、大正2年東大の文学科に入り、菊池寛らと第3次新詩帳を創刊。大正5年に発表した花という作品が夏目漱石に激賞され、すっごい褒められて、それで新進作家としての地位を確立したんですって。ですね、裏青空文庫の記事を引用しますとですね、その年の冬の12月に漱石先生はとうとう胃潰瘍のために倒れた。そしてその葬儀の時に斎場で見た芥川君も、私の芥川君に関する記憶の中ではやはり忘れることのできないものの一つである。葬儀が終わって回収がぞろぞろと帰り始めた時だった。突然フロックを着た芥川君が長い椅子と椅子の間に突っ立ったまま、片手でハンカチを目に当ててすすり泣いているのを見出し、さらにそれを久米君がしきりに慰めているのを見た時、私は不思議に強く心を打たれた。夏目先生の死とその葬儀の全部を通して、この時くらい心を打たれたことはなかった。それは夏目先生の死が芥川君の心にどんな悲痛な影を投げたかをはっきり汲み取ることができたからだ。事実、漱石参謀に集った人は随分多かった。しかし夏目先生から芥川君ほど可愛がられ、そしてその前途を期待された人はいなかった。中略。しかも芥川君は漱石先生から単に愛されたばかりではない。その異常なる推奨があったからこそ、あれほど華々しい文壇進出もできたのであった。その上、芥川君の作品に対して最も懇切なかつ理解に満ちた批評をしたのも漱石先生であり、また何かにつけて有意義な影響強化を与えたのもやはり漱石先生だった。これは昭和2年の9月に江口さんという 文学関係者が発表した手記です。ね、あの中学生の私たちもまんざら、当たってないことはないというか、そのぐらいに、夏目漱石は芥川龍之介の心に、を占めていた作家だということなんですね。トロッコという映画を見ました、試写で。それは芥川小説のトロッコに魅せられた川口浩監督が 台湾の撮影監督リー・ビンビンと組んで、それをバネにして、組んで知り合ったことをバネにして台湾ロケで作り上げた作品なんです。とにかくね、緑と霧とそして湿気を感じる映画で、映像が綺麗でした。緑の映画って言ったらいいのかな、まあ、だから芥川龍之介のトロッコがこう題材にはなっているんですけれども、それを川口監督なりに、台湾に移し替えて映画にしていました。うん、音についてはなんだかちょっとびっくりするようなシーン、そして川口監督に、あ、ここはなんでこんな大きな音だったんですかって聞きたくなるようなこともあったんですけれども、まあ、とにかく湿気となんかこう映像美を楽しむにはいい映画だななんて思いました。シネスイッチ銀座で初夏ロードショーと書いてありますので、もうすぐ、皆さんのお目にもかかるんじゃないかなと思ってます。では Radio